ですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン、サイエンティフィックアドバイザーのトシさん、そして不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯の小山田明子さんにも一緒に参加していただきます。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小山田さん、
はい、
来週と2週にわたってなんですけど、はい、メインパーソナリティをバトンタッチで超意見もつい最近でございますけれども、
はい、はい、させていただきました。
小山さんなら大丈夫、任せます。
ありがとうございます、頑張ります。
それでは小山田さん、ゲストの方ご紹介ください。
はい、今日は不妊治療を経験されたオード漢方よもぎ虫サロンクコルのアドバイザー直子さんにお話を伺います。本日のテーマは不妊治療経験者インタビュー PGTA とモザイク肺の移植です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
こんにちは、小山田明子です。今日は不妊治療を経験されて、その後妊娠出産されたゲストをお迎えしていますので、不妊治療の体験談をお聞きしていきます。それでは直子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずはちょっと簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、品川区の中延にある無農薬の漢方薬草とフォードの専用の椅子を使ったよもぎ虫サロンクコルでアドバイザーをやっております、直子と申します。
はい、よもぎ虫、私もやってもらったことあるんですけれども、はい、どういった感じの効果とかが期待できるんですかね。
基礎体温を上げることで新陳代謝や自然回復力を高め、疲労解消などの効果が期待できます。老廃物の排出を促進する効果が高い温活で、美肌やダイエット、妊活中の方にもおすすめです。
そうなんですね。ねえ、直子さん、ご出産されましたけど、はい、今お子さんはおいくつになられましたか？はい、
今8ヶ月になりました。
あ、じゃあめちゃくちゃ忙しいわけですね。今日はなんか来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は直子さんはですね、前に私のカウンセリングをね、はい、受けてくださったことがあって、しかも実は直子さんは私の古い友人でもあるんですね。なのでカウンセリングもしっかりクライアントさんとしては受けてくださったんですけれども、その後の経過なんかもね、妊娠中の話とか、それこそ治療中のね話なんかも途中途中非常に細かく聞かせていただいてるんですね。はい、あれですよね、結婚する時ももちろん知ってますけれども、はい、結婚されてからどれぐらいのタイミングで子供欲しいなって思い始めたんでしたっけかね。
結婚してからは、正直39歳で結婚してるので、はい、もうすでに高齢、はい、なので、はい、できたらいいねっていう気持ちの方が強かったんですけれども、運が良かったのか、やっぱ結婚して半年で自然妊娠しまして、はい、でその時にすごく嬉しかったっていうのと、はい、夫が思いのほかすごい喜んでくれたので、うん、ちょっとこの人父親にしたいなっていう気持ちが高まったので、うん、その時をきっかけに、うん、本格的に子供が欲しいなというふうに思いました。
ね、そうでしたね、そんな時ありましたね。はい、あれですか、その後検査とか行きましたよね。
行きました、
ね。はい、どんな検査されましたっけ、基本的に。
もう本当に基本的な検査って感じです。
はい、
血液検査とか、はい、卵管が通ってるかどうかとか。
なんか懐かしい、エコーだったね。今じっと見つめましたね。仕事何だったっけなっていう顔。
何でしたっけ、AMH、
はい、AMH
はいはい、そうです、
ね、AMH どうでしたっけ。
AMH は、うん、年齢の割には良かったと思います。
そうだったんですね、はい、なるほどなるほど。
それも山田さんに見てもらってびっくりしてた記憶があります、
う
ん、
あ ね、はい、最近忘れっぽくてね、はい、忘れちゃうんですけど、はい、そうでしたね、なるほどなるほど、はい、わかりました。であれですよね、体外受精をだから行ったのはもう39かな、
いや40になってましたね、
なってから、
はい、
そうですね、だから AMH がやっぱり高かったから最初の採卵の時結構取れましたよね。
たくさん取れました。
はい、
はい、
そうですね、何個取れたんでしたっけ。
7個ぐらい取れました。
そっか、はい、それで胚盤胞凍結が
受精卵ができなくて、うん、
はい、
2個、はい、
あでも2個胚盤胞凍結できたっていうことだったんですね。
そうですね。
でその後はまあ移植をしたけれども、はい、あの着床しなかったりちょっと経流流産っていう形で終わってしまったりっていう感じで、はい、結構大変だった時ありましたよね。
そうですね。
そうでしたよね。で流産がその続いてしまった時っていうのはやっぱりどんな気持ちでした、その時って。
流産が続いてしまったのはやっぱり、まあ、何が原因かがちょっと分からなかったっていうのが一番、はい、今後どうやって治療をしていこうかっていうのを悩んだところではありました。はい、で一応検査は全部したんですけど、あの乳酸菌が、はい、こういいのもなければ悪いのもないという、うん、無菌というか
いいのもなければ悪いのもない、
両方ないみたいな状態っていうことしか分からなかったので、あとは何だろうっていう感じですね。
不育症の検査も特には
特にはっていう感じです。
そうですよね、はい、あとその子宮内検査っていうのがその菌のそのね、そうです、話だったと思うんですけど、はい、あとは染色体もやったんですね。
染色体もやりました。あの夫婦2人の染色体が合うかどうか、
うん、結構深い検査をされて、
そうですね、
いますよね。それで年齢的なことも考えて、まあ、PGTA もやってみようっていうことだったんですよね、はい、この時は夫婦でどういった話をされたか覚えてますか。
そうですね、まあ、PGTA はやっぱりその金額的にも安いものではないので、やっていいものかどうかっていうのはやっぱりすごい相談はしました。はい、
そうですね、うん、でもご主人はすごく前向き。
そうですね、で、あの私がいいことだと思うんですけど、はい、たくさんこう胚盤胞ができるというか、はい、なので、あの全部戻して全部ダメだったっていうそのリスクとかを考えるんであれば、はい、PGTA である程度絞れる状態で移植できるんだったら、その方が負担と時間が短くなるんじゃないかっていうのでやることを決めました。
そうですよね、やっぱり流産を繰り返してしまって、でしかも不育症検査は引っかからないっていうことになると、うん、次はじゃあどの肺を移植していこうかっていうね、うん、考えになりますし、しなくていい流産はやっぱりしたくないっていう考えになりますもんね。
そうですね、
はい、ね、やっぱりあの時結構コンタクト取ってましたけど、
う
ん、
そうですね、
なんか今回もダメだったっていうね、うん、話を聞くとそうかってね、やっぱり思いましたもんね、うんうん、そうでしたね。で遺伝カウンセリングも受けてみて、
はい、
どうでした遺伝カウンセリング。
遺伝カウンセリングはまあそうですね、正直すごく難しかったです。
あ、すごい難しかった。どんな話するんですかね、遺伝カウンセリングの先生。
やはり、まあ、遺伝に関する話が入ってくるので、うん、染色体の話から数の話、
はい、
でリスクの話ですね、
はい、
結構細かなところまで話をすることになっているので、うん、まあ、少し難しいかなとも思います。
なるほど、そうなんですね。でもまあそれで気持ちも決断し、
はい、
ね、移植にまた向けて採卵することを、ね、決めるということなんですが、 PGTA 何個ぐらい出しましたっけ最終的に。
最終的には8個、
うん、8個 PGTA に出した。
2回やりましたけど最初5個、
はい、
3個。
おー、だから結構胚盤をできちゃう人はそれぐらい出せちゃうっていうことなんですよ ね。
そうですね。
ね、で8個胚盤胞がじゃあ出せて、そのうち正常胚と言われたのが
1つ。
でもすごい私分かる気がするんですね。それは以前ある不妊治療の先生がおっしゃってたのが、大体その確率として排卵法8個できて、そのうちの1つが赤ちゃんになれるぐらいの感覚でいてねって私本当に言われたことがあるんですよ。で、私自身も9回目の移植で長男を授かっていますので、まあ8個のうち1個っていうのは分かる気がします、感覚的に。なるほど。そしてそっからちょっと大変な、ね、ことになるんですよね。
はい、
持病のね。
そうですね、甲状腺の病気が悪化しまして、
ね、
はい、
そうなんですね。
そうなんですよ。で、結局は手術に。
そうです、ね、摘出しました。
そうなんですね。
そうなんですよね。まあ、いろんな治療方法もありましたけれども、うん、そうですね、当時の直子さんにはもう手術という選択が一番その妊活をしていく上ではいいというドクターの判断だったんですよね。
そうですね、はい、先生と私の気持ちがちょうどやっぱ摘出ということで会いました。
うん、そうだったんですよね。やっぱり臓器を取るっていうことは決断力がすごくいるシーンでしたので、やはりそのお話を私も直子さんから当時聞いた時は、はあ、これは強い決断力を持って手術に臨まれるんだなっていうふうにして家から応援してました。
あ、そうです
ね。感じませんでしたね。でもまあそれでちょっとがんも、
そうですね、はい、しこりももともとあったので、まあ、でも取っちゃうから調べないよというふうには言われてはいたんですけど、まあ、実際取って調べたらがんでしたね。はい、
ね、うん、だから結果オーライということで良かったですよね。
良かったですね。はい、
ね、でその後、正常肺をまず移植したんですよね。
そう
ですね、手術が終わってちょっと体調ね、
はい、そうですね、
はい、でそれは正常肺だったけど
ダメでした。
はい、
はい、
そういうこともやっぱりあるんですよね。ところがその後、
そうですね、
はい、モザイク肺、
モザイク肺で着床、
ね、はい、モザイク肺で着床、今元気な男の子と、
よかった、
うん、ね、いうことで本当に壮絶な不妊治療を経験されたわけなんですよね。今モザイク肺というお話が出たんですけれども、トシさん、モザイク肺ってどういったものなんでしょうか。
はい、モザイク肺というのはですね、もちろん一つの受精卵から細胞が分裂して、はい、肺盤胞という同じ細胞が集まった塊になるんですけども、これがですね2種類以上の細胞がですね存在している。これ何かというと染色体の数が違う細胞が存在している、はい、それが混じった状態のことをモザイクというふうに言います。
はい、でもそれでも直子さんのように無事に妊娠し出産されるっていうこともたくさん、そういう方がいらっしゃるっていうことなんですよね。
はい、あります。やはりですね、はい、2種類以上あってもですね、そこには正常な細胞が存在するので、はい、それがやっぱり勝りますね。
なるほど、はい、じゃあよく私もカウンセリングをしていて、モザイク肺と言われたので心配ですという話を言う、クライアントさん結構いるんですけれども、じゃあそういう方も勇気を持って移植して、
はい、そう思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ゲストはとても大変な不妊治療を経験された直子さんです。後半も引き続き私、不妊カウンセラーの小山田明子がお話を伺っていきます。
直子さん、小山田さんのカウンセリングはいつどんなタイミングで受けられましたか。
2020年の6月になります。
その時、はい、直子さん来られて、はい、どのような感じでしたか。
はい、いや、もうね、前から知ってる友人なので、うん、その彼女のこう食生活とか私生活の感じっていうのは大体分かってたんですけれども、ね、まあ、あえて改めてね、言うならば、やっぱり仕事柄ですね、とてもその食事の内容が乱れていたわけですね。過去の私のような感じで。
ね、
はい、はい。もともと同業者でしたので、お弁当とかもね、食べますし、朝はパンだったりとかね、 で夜もなんか飲み行っちゃったりとかね、あのそんな感じであまりいい感じではなかったんですけれども、はい、なのでまあそのお話聞いてるとやっぱり排便の状況なんかもあまり良くなかったですよね、あの時は。はい、
ではどのような指導をされたんですか。
はい、まずはですね、そのパン食だった朝ごはんをですね、ちょっとご飯に変えてみましょうと、うん、お米に変えてみましょうということで、あのトライしてもらいました。そうすると続けていくうちにですね、だんだん排便のリズムが良くなりましたね。あとはあの直子さん結構夜のお仕事、夜のシフトっていうかこう夜の撮影的な ね、
そうい
うシフ
トとかね、早朝すぎるとか、
ね、早朝すぎるとかね、はい、そういうのが結構あったので、ちょっとここは一つ人生のねターニングポイントじゃないですけれども、ちょっとこうちょっとなんていうかな、生活が乱れてしまうようなお仕事は一旦区切りつけたらどうですかっていうお話もね、ちょっとさせていただいて、その時一回思い切って区切ったんじゃなかったでしたっけかね。
いや、そうですね、ね、やめました。
そう、は
い、
そうなんですよ。だからやっぱ本気モードがね、うん、入って、
そう
だ
ね、
はい、そうなんです。そしてその時彼女は、彼女自身がお客様としてあのよもぎ虫に通ってたんですよ、
うん、
なのであの私もよもぎ虫はすごくいいと思ったので、じゃあそれは続けて食用場と一緒に並行で続けてやってったらどうですかっていうお話をしたんですね。そしたら気がついたらもうそれをやる側になっていたという、お客様に提供する側になっていたということなんですよ。
はあ、驚き。そういうことあるんですね。
ねえ、やっぱりハマるとね、人に勧めたくなりますよね。
そうですね、
はい、実際にあのオードヨモギ虫を、まあ、お客様として最近は最初は体験されてたんですけれども、なんでこれを続けようと思ったんですか。
まあ、お店によっていろんなメーカーとかがあると思うんですけど、私が通っていたところはもう本当体にいいことしかない、うん、もうあのこだわりのものを使っているお店だったので、
はい、
もう薬をたくさん使ってる私にはもうデトックスできるっていうのもかなりプラスでしたし、あとはダイレクトに子宮を温めることができる、あのホルモンのバランスを整えることができるっていうのはあのもう本当プラスでしかないものだったので、あとはもうあの体質改善が自分でもこう蒸すたびにどんどん変わっていくのが分かったので、もうこれはもうずっとやっていきたいなっていうふうに思ったので、妊活以外でもプラスになることはとてもたくさんありました、
はい、なるほど。実は私も中野部に行ってやってもらったことがあるんです。蒸してもらったことがあるんですけど、そのね、要は自分のその下にね、壺みたいなのがあるじゃないですか。
そうですね、
はい、あれを見るとなんかいろいろその体質の傾向みたいなのも見えるって直子さんおっしゃってましたよ。
へ
え、私はそんなに悪くないっておっしゃってた。
そうです、やっぱいろいろ気をつけてらっしゃる方なので、
はい、ありがとうございます。そうか、じゃあ妊活にあのすごくプラスになったことがたくさんあるということですね、
はい、
基礎体温も、ね、上がったっていうふうにおっしゃってたし、
はい、
あとさっき PMS なんかもね、
PMS あの私月の半分ぐらいはもうお腹痛かったりイライラしたりとか、はい、頭痛がしたりとか悩んでたんですけど、はい、まあ、それはもう虫始めてから早急になくなっていきました、
はい、へー、月の半分イライラしたら怖いでもね、蒸したら急に優しい。
優しい、はい、
すごい。それはご主人もその方が嬉しいですね。
そうですね、はい、
なるほど。こうマントとかをね、私も着せてもらいましたけれども、
そうです
ね、
う
ん、マントをこう着て漢方の香りを嗅いで、
はい、
蒸されて、
はい、
リラックスして、
はい、
っていう感じですね。
そうです、ストレス解消になります。
直子さん、不妊治療を振り返って今思うことはどんなことですか。
振り返ってみると、まあ、淡々とこなしていっただけなんですけれども、今思えば大変だったなと思います。
そうですね、やっぱり忘れちゃいますか。
忘れちゃいますね。
いいと思います、はい、では来週もまたお話、
はい、よろしくお願いします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。